スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。明けましておめでとうございます。スイスインフォポッドキャスティング、今年第1回の金曜日です。リスナーの皆さん、良いお年をお迎えになられたでしょうか。今年も引き続きよろしくお願いします。佐藤由美です。
明けましておめでとうございます。小山千早です。今年もよろしくお願いします。
スイスは大晦日の晩が一番活気があって賑やかに新年を祝いますが、千早さんの正月はいかがでしたか？
寝正月でした。
あら、
私はチューリヒの街中で年を越したんですけども、花火を堪能して、その後渋滞の中家にたどり着いたのが夜中の2時半だったんです。で、寝て起きたらすでに正午でした。
じゃあ朝日を、拝むこともなく？
全然。
ああ、そうですか。私も実はチューリヒ湖畔で上げられる花火を見ていました。ホテル協会が主催で、不況の冷たい風もどこを吹くのやらといった感じに、20分間大々的でしたよね。
そうですね、長かったですね、うん、音楽はなかったですけども、もうそろそろ終わりかなと思って見てても、また続くっていう、なんか永遠にひたすら続いてましたね。
うん、そうでしたね。さて、今年初めのスイスの出来事からいきます。クリスマスの25日に発生したアメリカの飛行機の爆破未遂事件を受けて、スイスの国際空港でも検査が厳しくなっています。EU は導入を決めたという全身スキャナー装置ですが、スイスのマウラー国防相は敏感になりすぎることを警戒し、全員を衣服の内部まで見る必要はないと1月5日のスイステレビのインタビューで語りました。民間航空局もヨーロッパ全土で導入することになれば、スイスも設置する予定で、導入となるのは 2,3 年後ではないかと見られています。新型インフルエンザですが、すっかり話題に上らなくなってしまいました。スイスでは予防注射を受けた人も少なく、政府が全住民に行き渡るようにと用意した1300万本およそ80億円相当のワクチンのうち、450万本は転売もしくは世界保健機関 WHO に寄付することを決めました。医薬品会社が儲かったパンデミック、業界が先導したのではないかという疑いもあり、欧州議会は調査の必要を検討しているとのことです。予防注射をした人の話を聞きましたが、1週間ほど注射をした腕がだるくなったという人や、微熱で 2,3 日仕事ができなかったという人もいました。
予防注射ですから、当然そういった副作用はありますね。
12月に開催された国連気候変動枠組み会議の際、デンマーク王室の主催による晩餐会で、4人のグリーンピースのメンバーが某国の首相夫妻とボディーガードに変装して会場で環境保護を訴えた事件で、その場で4人は逮捕されたわけですが、その中にスイス人がいました。ベルンではメンバーの釈放を訴えるデモなどが起こりましたが、8日には判決が下ります。一部の報道によると実刑判決になるとも見られています。1月7日にスイスの経済リサーチ会社 D&B が発表したところによると、2009年はこれまでにないほど倒産件数が多い年でした。1年間で5105社が倒産し、前年比で 26.7% の増加となりました。昨年12月だけでも558社が倒産しました。上半期は貿易会社や金融機関の倒産、下半期には手工業や小売業者の倒産が目立ちました。さて、スイスミュージックのコーナーに行きましょう。千早さん、今年もたくさんの素敵な音楽を紹介してくださいね。
お任せください。今日は来日経験もあるスイスの女優、ステファニー・グラーザーの歌声をお届けしたいと思います。彼女が出演した2008年の作品マルタの優しい刺繍は日本でも上映されました。1920年生まれですから、今年90歳になります。ユミさんはインタビューをしてますけど、ステファニー・グラザーってどんな人ですか？
うん、チューリヒ市内の素敵な住宅街の マンションに住んでらっしゃるんですけど、
はい、
そこを訪ねてみたんですが、手土産に1000年前の種を育てて、今日本でも各地で広がっている睡蓮の花の香水がですね、
はい、
東大の学生ショップで売っていて、それをプレゼントしたらとても喜んでくださいましたね。いろいろな思い出の品と一緒に暮らしていらっしゃるという感じで、
はい、
で写真をお願いしたら、やはりポーズの撮り方がさすがもう女優さん、ピシッと決めてくださったのが印象的でした。
あ、そうですか、
はい、
1年前でしたっけ。1
年前だから、まあ、88、89っていうような時だったんですよね。
姿勢はやっぱり、
うん、もちろん、
うん、そうですか。
声もしっかりした声でインタビューに答えてくれましたけどね、
はい、あ、そうですか、
はい、
私はこの映画、たまたまお正月、このお正月休みにテレビで見たんです。映画館では見てないんですね。で、まあ、見た感じとしては、地方のお話じゃないですか。
はい。
今、地方っていうのはどこの国でも大体同じなんでしょうけど、やっぱりなんか、すごく保守的っていうか、閉鎖的な話ですよね。
うん、
で、私の義理の母がこの映画を映画館で見たんですけども、すごく面白かったって言ってたんです。で、スイスの女性も、まあ、全体的に見れば長い間いろいろと我慢することが多かったような感じなので、うん、特に高齢の女性には共感する場面が多いのではないかと思ったんですけどね、
うん、まあ、ステファニー・グラーサーさんも、何十年も女優をやってらっしゃいますけれども、初めての主演の映画だったんですよね。
ああ、そうですよね、うん、すごいですね。90歳間近で初主演、
うんうんうん、
今日ご紹介する曲エスポーレブエブリーはスイスの民謡で、農家の坊やという意味です。農家の坊やなんか嫌だわ、とってもハンサムなら別だけど、でもそんな農夫なんかいないから私は独身なの、と歌っています。ステファニー・グラザーはこの曲を1974年に歌っているのですが、とても艶のある美しい声です。コーラスはレーゲンストルフ刑務所の囚人たちだそうです。面白い組み合わせですね。
すごい面白いですね。刑務所にもコーラスっていうのがあるんですね。
そうですね。なかなか文化的なスイスの刑務所です。
それでは連載朗読ブレーカーの自伝です。幼いウーリッヒ、ヤギの世話をさせられることになります。果たして小さなウーリッヒに30頭のヤギは言うことを聞くでしょうか。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、東水書房2000年出版。 坂口修平、鈴木忠翻訳。ヤギ版の小僧。ある日のことである。本当に全く、と父が言った。あの小僧と来たら、あいつがあんなにバカじゃなかったら、どうしようもないほどの愚か者で能なしでもなかったら、もうちょっと仕事ができるようになったっていいもんだろう。やつと来たら、仕事に向かうとすぐに自分が何をすればいいのかもうわからなくなるんだ。そうだ、今からあいつにヤギの森を誘う。そうすれば今いるヤギ番に暇を出すことができる。まあ、母が言った。そんなことするとヤギも坊やも台無しになってしまうわ。ダメ、絶対にダメよ。あの子はまだ随分と幼いのよ。幼いだって、と父が言った。俺を止める理由はないと思うがな、やつはそれくらいのことができない年じゃないんだ。ヤギたちがちゃんと奴に勝手を教えるさ。小僧よりもヤギたちの方が利口な時がよくあるくらいなんだぞ。そうする以外に手はないんだ。母曰く、まあそんなことしたら私は心配でたまらないわ。あの子のことをよく考えてごらんなさい。あんな幼い坊やをヤギたちと一緒に人気のない荒れ果てた炭焼きの森に出すなんて、あの子はあそこでは右も左もわからないし、ゾッとするような谷だってあるのよ。それにどんな獣がいるかもわからないし、お天気が急変することもあるわ。考えてもみてちょうだい。1時間も離れたとこなのよ。雷雨にでもなったり、万一日が暮れたりしたら、あの子がどこにいるのか誰にもわからなくなっちゃうじゃないの。そんなの私は耐えられないわ。あなたが責任を取らなきゃならないのよ。私曰く、そんなことないって母さん。僕も手伝うし、獣が来たらどこかに逃げ込めばいいんだ。雷になったら岩の下を伝っていくし、夜になったって家に帰れるよ。それに本当を言うと、僕だってヤギを自由に操りたいんだ。父曰く、今のを聞いたか。こりゃやっぱりあの小僧を一週間ほど連れ出さねばならんな。それからあいつにどのようにするのかを教えてやるんだ。ヤギたちにどんな風に言うことを聞かせるか、どうやってヤギたちをおびき寄せ合図をするか、どこへ行けばヤギたちが美味しい牧草を見つけることができるのか、これらすべてを教えてやらねばならん。そうだそうだ、と私が言った。私は高く飛び跳ねながらこんなことを考えていた。炭焼きの森へ行けば好きなことができるぞ。父さんがいつも指笛で合図することもないし、次から次へと仕事をさせられることもないぞ、と。こうして私は数日間、我らがベクレと一緒に出かけたのであった。ベクレというのがこの小僧の名前である。不作法で荒っぽかったが真面目な少年であった。だがどうしたことだろう。ある日、彼は殺人の嫌疑をかけられたのである。というのも、ある老婦人が岩に突き落とされたらしく、クリューツェグで死体となって発見されたからであった。取り調べの人がやってきて、寝ていた彼をリヒテンシュタイクへ連行していった。しかし彼が全くの無罪であることがすぐに判明したので、その日のうちに彼は家に戻ってきた。もちろん私はとても喜んだ。ところで私は新たな名誉職に就任した。父はベクレを柵男として置いておきたかったのだが、仕事があまりに厳しすぎたので、結局話し合いの上、彼の方からひ孫いをしたのである。ヤギたちは30頭ほどいたのだが、初めのうち、こやつらは私の言うことを聞こうともしなかった。それゆえ私は石ころと鞭を使って自分がご主人様であることを教え込もうとした。しかし、ヤギどもは自分たちの方が主人だという態度を見せたので、私は仕方なくヤギにごまをすり、体を撫でて媚びを売る手段に出た。すると、奴らは私の言うことを聞いてくれるようになった。以前のやり方でヤギを追っ払うと、ヤギたちがすべて 林や茂みの方へ行って一頭も見えなくなり、しばしば私はもうどうしたらいいのかわからなくなるのだった。そんな時は半日中走り回り、口笛で合図して戻ってこいと叫んだものである。ヤギたちが戻ってくるまでの間は、ヤギが恨めしく思えてしようがなく、お前たちを甲子台送りにしてやるとわめき叫んだり大声で嘆いたりせずにはいられなかった。
今年初めてのポッドキャスティング無事終了です。この1年間スイスで日本で世界でのいろいろなニュースや話題をお送りできますことを楽しみにしていきたいと思います。
毎週金曜日よろしくお願いします。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。